新約聖書の時代からずっと前のことですけれども、イスラエルの国の隣にアラムという国がありました。この国はシリアと呼ばれることもございます。この国の司令官はナーマンという人でありました。ナーマンは勇気のある人でありましたが、いつも責任感が強く、国を守るためなら自分の命を捨ててもいいという、そういう立派な人でございました。ナーマンはこのように地位も名誉も権力もお金もある人でございました。きっと幸せな人だったと皆さんは、お考えになるかもしれませんけれども、彼はそうではありませんでした。ナーマンは病気だったのです。この病気は重い皮膚病でございました。口語訳では重い皮膚病となっていますけれども、雷病となっていますけれども、雷病はそのハンセン病ですね。ハンセン病というそういう言い方を今はしますけれども、このナーマンはハンセン病を患っていたのでございます。しかし旧約聖書でこのハンセン病を意味するヘブライ語はハンセン病も含んで重い皮膚病、さまざまな重い皮膚病を表す言葉であるということで、現在の訳の聖書では、英語もそうですけれども新しい聖書はその重い皮膚病という言葉を使っております。英語でしたらスキンディジーズですね、そういう言葉を使っております。そしてこの病気になると、その頃は薬もございませんし、だんだんと体の様子が見にくくなって惨めになりますので、大変みんなから恐れられておりました。それで一国の将軍として地位も金も名誉もある人でございましたけれども、そういうふうなことでございました。そのナーマンの家に、ナーマンがイスラエルの国から奴隷として連れてきた一人の少女がいました。この少女がどのような少女だったか、名前すら聖書には書かれてありません。この少女がある日ナーマンの妻に言いました。ご主人様がサマリアの預言者のところにおいでになれば、その重い皮膚病を癒してもらえるでしょうにと、そういうふうに今お仕えしている主人の妻に言いました。そこでナーマンは国王の許しを得まして、その預言者のところに出かけることになりました。国王は手紙を書いてナーマンに持たせました。また贈り物をたくさん持たせました。その贈り物は現在の言葉で言えばスーツ10着と、それから銀に340キログラムですね、そして金が66キログラム、金66キログラムですから相当の値段になるんじゃないかと思うんですね。銀も340キログラムということですから、ずいぶん前のある聖書を見ていましたら、これは英語の聖書でございますけれども、銀の方は240万円ぐらいになります。それから金の方は720万円になりますけど、実際はもっと、今はこういう価値が 上がっていると思います、まあ、それくらいのたくさんのものを持って病気を治してもらおうと思って出かけました。そしてナーマンはエリシャのところに行ったのですけれども、エリシャは家から出もせずにその川に行って7度体を洗いなさいと、そういうふうなことを言いました。そこで彼はその腹を立てまして、もう家に帰ろうとしました。ヨルダン川は決して大きな川ではございません。まあ日本の川から比べれば泥水のような水が流れているのは小さなところでございます。あんなつまらないところに行って体を洗うよりも、自分の国にはもっと立派な川があると、もうそこで洗った方がマシだということで帰ろうとしたんです。すると彼の弟子たちが近づいてきてこう言いました。その大きなことを言ってるんじゃございませんから、実行したらどうですかと、そう言いました。そしてナーマンは神の人の言葉の通りに下っていて、ヨルダンに身を浸しました。すると彼の体は元に戻り、小さい子供の体のようになり清くなったということでございます。これは小さなことのように見えてもですね、単純なことのように見えても神の言葉に従えばそれは大きな働きをするという、そういうことをこの聖書の箇所は私たちに教えているんじゃないかというふうに私は考えるんでございますけれども、私は北陸の金沢というところに生まれました。金沢は浄土真宗の大変盛んなところでございます。大抵の家には仏壇がございます。そうしてそこにお踏みというものが備えられております。これは私の兄か誰かの葬儀の時にですね、私は仏教のお寺に行った時にお骨が火葬場で焼かれた骨がお寺に一旦帰ってくるんですね。そしてその時にお坊さんがそのお寺で集まっている人たちに読まれたのが非常に心に残りましたので、それは一体どういうものですかということを尋ねました。そうするとそのお坊さんは、いやこれはお踏みというもので、北陸のでは大抵の仏壇にそれはありますよというような、そういうことをどう教えてくれたわけでございます。そうして私も自分の家の仏壇を調べてみましたら、確かにお踏みというその文章がございました。それこれは私の家の仏壇にあったものでございます。ここに大正申告お踏みと書かれています。それでこのお踏みはですね、全部カタカナなんですね。漢字も使われてますけど、ほとんどカタカナで書かれているものでございます。そしてこのお踏みは皆さんも聞かれたことがきっとあると思います。このお踏みの有名な箇所はですね、よく葬儀の時にそのお骨が家に帰ってきた時に お坊さんが読む箇所があるんですね。それはですね、これは第5条の16通というね、 このお宮全部で五条に分かれていまして、その中に、まあ、16通とか12通とかバラバラですけども手紙が入っています。そしてそれはあのよく葬儀で読まれるのはこの 16通ですね。こういうところで、まあ、現段を訳でございますけども、ちょっと読ませていただきますと、それ人間の不祥なる層をつらつら感ずるに、おおよそ儚き者はこの世の始終中、まあ、幻のごとくなる一語なり、されば未だ漫才の人心を受けたりということを聞かず、一生過ぎやすし、今に至りて誰か100年の業態を保つべきや、我や先、人や先、今日とも知らず明日とも知らず遅れ先立つ人は、元の雫末の杖よりも茂しと言えり、されば明日には光眼ありて、夕べには白骨となれる身なりと、まあ、これは現代語訳ですけれども、あの白骨の章と言われるところですね。そういうのを仏教の葬式で聞かれたら、皆さんはあのこれをそれは蓮如上人のこのお踏みというものから取られたものであるということをでございます。私は皆さんにあの仏教の方がキリストの教えよりも優れているということを申し上げているのではございません。富山県に亀井良雲という牧師がおりました。この牧師は、あの富山県の新庄町の浄土真宗の大谷派松庵寺の住職の息子として生まれた方でございます。私が金沢で牧師をしているときに一回お会いしたことがございます。そしてこの先生はですね、その親鸞の直系である蓮如から18代のその末裔なんですね。末裔なんですけれども、そういう、まあ、由緒ある寺に生まれた方ですけれども、旧制の第四高等学校、第四高等学校ですね、その、金沢にございましたその第四高等学校で西田北郎より宗教哲学を学びまして、東京帝国大学では井上哲次郎とか畑野誠一から哲学を学び、姉崎昌司という方がいらっしゃいますけど、その方から宗教学を学びまして、研究の結論として仏教を否定することになり、牧師となって教理で伝道された方でございます。そしてそのお寺を継ぐ人がですね、キリスト教になったというので大変なことだったんですけれども、その町で伝道されて小さな教会を作った方でございます。そしてこの方がですね、言って仏教よりキリストへという本を書いたんですね。その中で、人の考えた阿弥陀仏よりも実在の誠の神の御一人子のイエス・キリスト様はずっと優れた方であるということを述べておられます。そして私もそのことを本当に信じているのでございます。しかしこの蓮如の記した言葉にも我々クリスチャンが学ぶべきものがあるように思うのでございます。それは、そのお踏みの第2条第7通のにございます文章で、これはあの現代語訳をちょっと修法に載せさせていただきましたけれども、次のような文章ですね。 人生は儚く短い、人生は短く儚いもので、たとえ栄華を誇っても庄者必衰、会者常理の習いで久しく続くものではなく、しかも老少不浄なのですから、人の世は当てになりません。ですから私たちは他力の信心を得て浄土往生を願うべきなのです。その信心を得るには知恵も学識もいらず、風紀にも貧窮にも関せず、善人でも悪人でも男でも女でも諸々の造業、造業と申しますのは自力の計らいですね、造業を捨てて商業に帰することが大切です。商業に帰するというのは別に何ということはこともなく、一心一向に阿弥陀如来を頼みに思うだけのことですと。御仏はこのように信じる者を光明の中に収めとって、命が終われば必ず浄土に生まれさせてくださるのですと。こういう言葉は私は信仰者の一人として、宗教は違いますけれどもいい言葉だなと思いますね。あのお踏みの中に10人は10人、100人は100人、必ず救い取ってくださるというふうに書かれております。そして私はここから学ぶことは、単純素直な信仰の姿勢を教えられるということでございます。信仰というのはとりわけ単純素直明快でなければなりません。人の霊魂の救いは儀式や霊典や経典の研究やまたは修養鍛錬などによって得られるものではございません。ただイエスを信じる単純な信仰によるものでございます。聖書の中にもイエス・キリスト様が重い皮膚病を患っている人を癒されたと書かれています。その十字架のイエスさんによる救いの力というものは我々の罪をあがなって天国へと、救いへと、完全な救いへと導いてくださるものでございます。聖書の中に悔い改めて福音を信ぜよ、または主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われると書かれております。必要なのは真実な悔い改めと単純な信仰でございます。蓮如上人がもろもろの造業、そういう自分の力で救いを得ようとか、そういうことではありませんと書いておりますけれども、これは本当にその通りだと思いますね。聖書の中で信仰という言葉を調べてみますと、信仰とは信頼すること、頼ること、神への完全な信頼、神を完全に頼って お任せするという、そういう言葉でございます。ナーマンは信仰を複雑に考えておりました。行って身を七度ヨルダンで洗えというのかと、ヨルダン川だと、ダマスコのアバナやパルパルはイスラエルのすべての川水に勝るではないかと、そういうふうに最初は拒否しようとしたんですけれども、素直に従ったときに完全に癒されました。私たちも勝手に救いの条件を自分で考えて、神が備えられた態度を歩み損ない、せっかくの恵みを受け損じるようなことがあってはならないと思います。最後に司法の中にちょっと小さなものを1枚、挟んでいただきました。これは実はこの前 説教してくださいました金子雅彦兄弟ですねが、ちょっと説教の中で紹介しておられましたね。金子さんは西南中学を30年前に卒業してるんです。私がちょっと調べてみましたら30年前に卒業したんですけれども、その自分の使った聖書にこの僕が中学3年生の時にこういう文章をみんなに配ってですね、私は忘れてたんですけれども、それがとても良かったので今も聖書で貼ってるっていうことを言っていましたね。まあ、その文章でございます。まあ、そのままもう一回僕はちょっと調べて正式にちょっとその出典もそこに記してございます。まあ、牧師も、まあ、学校の教員も、まあ、一緒ですけれども、生徒にですねいろんなことをお話してもその自分がこれいいと思った言葉が残るんではなくて深く考えないでですね、まあ、考えないでというか、まあ、小さな文章でもよく準備したものを配るとそれがですねその子どもの心にずっと残るという場合がございますね。教会の説教でも一緒じゃないかと思うんですね。いろんな先生のお話を皆さんが聞かれるときにその先生がおっしゃった一言とかあるいは一つの聖書の言葉の解き明かしがとても良いものだと思って心の中にずっと残る場合があるんですね。そしてそれがその人を励ましたり力づけたりすることはございます。聖書の言葉というのはそういうものだと思います。聖書は尊い言葉がいっぱい書かれていますけれども、その人の状況とか環境あるいはその時の状態によってその心に響く言葉が一人一人が同じじゃないと思うんですね。そういう意味で、聖書の言葉を教会で、いつも語られていますけれども、きっと皆さんはそれを心の中に真剣に留めていらっしゃるんではないかと思います。聖書の言葉は一生の力となるものですから、ぜひ聖書を深く学んでいただきたいと思うものでございます。一言祈らせていただきます。父なる御神様、今日は旧約聖書のこのナーマンの箇所を通して信仰の尊いこと、また素直な信仰の大切さについて教えられましたことを感謝をいたします。どうか教会に集っておられる方々の上に神様の御恵みが豊かにございまして、どうかその毎日の生活を守り健康を支えてくださいますように、そうして良き神様から与えられた責任を果たし、また良い証し人となることができますように、どうかお守りください。新しくこの教会に来てらっしゃる方がいらっしゃいますならば、どうかその心を開いてくださり、イエス・キリスト様の救いの尊いことを教えてくださいますように心よりお願いいたします。イエス・キリスト様のお名前によってお祈り申し上げます。アーメン。